中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。ジメジメした梅雨、
もうそろそろ明けてくるかなっていう時期ですかね、
多分。沖縄でもあれですよね、暑いけど、
はい、
東京ほど湿度高くないですもんね。
うん、あ、一応湿気は強い、
あ、強い
とは言いますけど、でも本当に晴れてる日は、うん、じりじりと焼けるような暑さなので、うん、それはあれですけど、でも木陰に行ったり、
うん、
涼しいですし、屋内に、ね、逃げたら涼しいですし、クーラーもかかってるので、
あと
海に入るのにね、もう梅雨も明けて、はい、もう夏に向けて本番になっていく時期なので。
村山さんはですか、なんかダイビングとかするんですか？
ダイビングはね、しないんですよ。
あ、そうなの？
も
う
沖縄あるあるですよね。住んでる人はなかなかしないっていう。
そうそうそう。海に入ってる人って沖縄以外の出身の人だって聞いたことありますけど。
そう。なかなかね、いないです。友人にも、結構宮古島とか石垣島にも行ったことがない人も多いですよ。
あ、そんな感じなの？
もうなんか地元すぎて、いつでも行けるよねとか、ダイビングもやろうと思えばできるよねの雰囲気が流れて流れて月日が経つみたいな。
いいやっていう感じね。
そう。だからね、県外の方がね、詳しいんですよ、そういうところは。
ということですね。
はい。
ありました。
はい。
ということで、何の前振りとも関係なく、今日は、社内に応援者を作ろうということでね。
はい。
精神発達障害者仕事サポーター制度。
うん。
これについて、ちょっとお話しようなと思うんですけど。
はい。
村山さん、この精神発達障害者仕事サポーター制度って知ってました？
いや、これは初めて聞きました。
うん。どんな感じの人だと思いますか？
でも、名前で見ると、お仕事を、まあ、精神発達障害をお持ちの方の仕事をサポートする制度っていう。
ああ、そうですね。はい。
イメージはつくんですけど、でも詳しくは。
はい。要はね、サッカーチームのサポーターと一緒ですっていう、そういう意味。応援者。だから、指導者ではないんですよね。
なるほど。
指導する人とかではないんだけど、応援する人なんです。ここがね、結構絶妙なんです。
ありますね。前回教えていただいたジョブコーチという資格。こちらはどちらかというと、まあ、指導する側というか。
そう。もう指導するし、リードしていくしっていうね。はい、先頭を切っていく人みたいなイメージなんだけど、これはサポーターなんで、頑張れ頑張れ、みんなで応援するみたいな。
ああ、応援者って面白いですね。
そうそうそう。
やりやすいです。
そういうんです。だけど、やはり応援するには基本的な知識を持って応援しようよねっていうことで、この精神発達障害者仕事サポーター制度っていうのができたんです。で、精神障害とかね、発達障害って目に見えないじゃないですか。
はい。
目に見えない障害って言われていて、結局、わかんないんですよね。なんていうのかな、発達障害とか精神障害で症状、特性の強い人だったらなんとなく違うかなって、道ですれ違ってもわかるような感じの人もいたりするんですけど、
うん、はい。
普通に、じゃあ道で普通にですよ、何のお互い面識もなく、ただすれ違うだけだと、絶対わからないです。だからそういう意味では目に見えないです。だから目に見えないから関わらないとかね、関わりにならないとか、自分に関係ないっつって無視しちゃうとか、いや、なんかちょっともう関わらない方がいいんじゃないの？ね、そっとしとこうみたいなね。そういう気持ちになりやすいんだけど、いや、そういうことじゃないんですよっていうのが、この精神発達障害者仕事サポーター制度っていうのがあって、これ講座もあって e ラーニングもあるんですけど、
はい。
ちょっと村山さんにね、 早速、問題をやってもらおうかと思って。いいですか？
はい、問題ですね。はい。
これ仕事サポーター制度の e ラーニング版からちょっと抜き出してきたんですけど、精神障害の社員さんが同じ職場にいます。A さんとします。A さんに話しかけようと思うけど、どのような話題がいいでしょうかっていうことなんですね。
話題、はい。
精神障害の A さんに話しかけるときにどんな話題がいいですか？二択です。最初が、話題が思いつかないし、あまり話しかけてくることもないので、あえて話を振らないでおこう。じゃ、話しかけないってことで。で、二番目。まずは自然に気候や時事、その時々のね、ことに関する話題から話しかけてみよう。話をあえて積極的に振らないのか、まあ、当たり障りのない、今日は暑いね、寒いね、みたいな、さっきみたいな話。どういう、そういう話をするの、どっちがいいですか？さあ。
どっちがいいですか？まあ、私が実際にするとしたら、話しかけます。
はい。
はい。正
おめ
解。
でとうございます。
ありがとうござい
そう
ま
です。
す。
まずは自然に気候や時事に関する話題から話しかけてみましょう。ね。まあ一般的に初対面でのコミュニケーションで、話題がね、先ほどの梅雨だ、暑いだ、なんだっていうのが、まあ普通の人と喋ってもそうじゃないですか。あんまりその面識がないような人だと。だからそれと一緒でいいんですよ。で、ご本人の様子見てくださいっていうことですね。だからまあ、で、別に障害の有無に関係ないんだけど、コミュニケーションの能力とか、興味とか関心ね。で、一人一人様々なんで、まずは声かけてみましょう。だからさっき言った関わらないとか、そういうことじゃないですよねって話。
関わらないと何も始まらないっていうところです
やん
ね。
ないよってそういうことです。じゃあもう一、二問しますかね。いいですか？
はい、大丈夫です。時間はありますよ。
発達障害の方、B さんにしましょう。B さんは仕事中メモを一生懸命取るのは関心だけど、メモを書くのにすごく時間がかかってしまって、質問をするのに手間取ることがあるんだよな。質問じゃない。説明をするのに手間取ることがあるんだよなって。なんか、業務をお願いするときに、こうやってねって言います。そうすると、その人は一生懸命メモしてくれると。それはいいんだけど、メモって時間かかるじゃない。喋って、ありましたっつってメモしてる時間待ってなきゃいけない。説明手間かかるよね。時間かかるし。いや、どういう対応すればいいんですかって、望ましい接し方っていうのは選んでくださいっつって、これも二択ね。最初が、慣れればメモをまとめられるようになると思うので、口頭での指示を継続しようってね。口頭でもうずっと、これからも続けますっていうのと、もう一つは、仕事の指示は口頭のみではなく、書面で、文書で提示して、口頭で補足してみよ
なるほど。
う。どっちが対応として望ましいでしょうか？
望ましいのは、後者の、メモと口頭の説明
です。
です。
はい、おめでとうございます。
この障害を、まあ、お持ちの方のスムーズに、自分もだし、相手もスムーズに。
そうなんです。まあ、書面を準備して説明するのがいいですよってことです。だから、なんていうのかな、でね、口頭だけだとメモに時間もかかるし、正確に伝わってない場合もありますと。
ああ、そうです
だから、
ね。
やはり仕事で指示をするにあたっては、ここを外してもらったら困るっていうポイントは、書面でもう渡しておく。で、それで書面を見ながら説明する。で、そこになんかその人がわからないとか、さらに注意したいなと思うことがあるんであれば、メモを取ってもらうっていうのがとてもいいですね。やっぱ業務するときもそうなんですけど、必ずマニュアルを作るって話もね、以前もさせてもらったんですけど、これ、障害にあるなしに関わらず、 こういうことをやることによって業務が正確に伝わる。言った言わない、聞いた気は聞かない、そんなつもりじゃなかったってみたいなね。そんなこ
はいはい。
とが起こりにくくなります。
うん、そういうすれ違い、送るときは送っちゃいますから。
障害の有無に関係なくね。だから別に障害者にこうやって対応するってことは、そうじゃない人にとってもとてもいい対応なんですよ。そういう話ですね。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
そう
こ
で
の
す
よう
ね。
な問題が、この e ラーニングであ
ります。
出題されるってことですね。
ということです。で、ここのね、e ラーニング版のまとめでも書いてあるんだけど、要はね、職場での接し方っていうのは、一般的な同僚と同じように接してくださいねってことです。で、お互いに慣れてきたら、個々の特性、まあそういう相手のね、障害特性に応じて柔軟で自然な関係づくりをしていってくださいって。障害の有無に関わらず、急な関係づくり、ね、は難しいですよって。まあ、それはそうだよねって話なんだけどね。
そうですね。
だから変わらないんですよってことです。障害があるからっつって、なんかと、特別にね、なんかすごい、なんか対応しなきゃいけないってことじゃなくて、そうじゃない、障害のない人と同じような対応してくださいねっていうのが、まず一つですね。ということで、先ほどからチラチラ言ってましたけど、この、サポーターの制度はですね、リアル講座と、e ラーニングとどっちかで受けることができますと。で、e ラーニングの場合は、厚生労働省の精神発達障害者仕事サポーターつって、検索してもらうと出ます。出てきます。で、e ラーニング版はこちらつって出てきますんで、それと、さっきみたいな、障害特性がどうでこう接した方がいいですとか、そういうクイズが出てきたりします。で、同じところに、講座受講はこちらみたいなのがあって、そこは、まあ、いわゆるリアル講座ですね。で、リアル講座の場合は、出前講座と集合講座と2つあるんです。出前講座って何かっていうと、個別の企業からの要請に応じて講師が講座を開いてくれるんです。だから、人数がまとまれば、講師の人に来てもらえるんです。で、講師っていうのはハローワークの精神障害者雇用トータルサポーターっていう人が来てくれますんで、この方が講師で来てくれるんで、まあ会議室で集まって10人とか20人とか、まあもっと多くてもいいんだけど、それで聞くことができますよってことですね。時間はだいたい90分から120分。まあ講義がだいたい1時間ちょっと75分あって、あと質問がどれだけあるかみたいな、そんな世界らしいですね。あと、集合講座って言ってそんなに人いっぱいいないんだけどって場合は、労働局とかハローワークが、日時を決めて、講座開催してるんで、そこに応募していくってことですね。で、そういうことによって、取れます。で、まあ、極端なことを言うとですね、まあ、聞けば取れちゃうっていうか、まあ、サポーターですよってに、あの、認定されるんだけど、聞いて無駄なことは何もないので、聞いてみた方がいいと思います。さっきも、まとめでね、職場での接し方でもあったんですけど、一般的な同僚と同じように接してくださいっていう。ん？あ、なんだ、そういうことかって。そういうふうに感じません？そういうことなんです。
そういうことも改めて
そう。
認識するというか。
そうなんです。そうしてもらえると、いろんな接し方もわかるし、接すると、いろいろ見えてくるものがあると思いますので、ぜひ、こういう、まあ、基本的なね、知識を理解して、接して、そういう経験を積んでいっていただきたいなというふうに思います。
はい、そうですね。また価値観というか、いろいろ視野も広がりますし。
そうですね。
という点でも、はい、ぜひね、皆さんこちらもチェックしていただけたらと思います。今回は、社内に応援者を作ろうということで、精神発達障害者仕事サポーター制度について教えていただきました。はい、それでは木下さん、今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。